瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今回はシティプロモーション課の岡田さんに新しい生活様式についてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
はい、こちらこそ。
いや、岡田さん、この瀬戸町ラジオには前回5月22日にご出演いただきまして、その時ちょうど特別定額給付金の受付が始まって10日ほどいう頃やったんですけども、その特別定額給付金の申請の案内とかしていただきましたよね。
はい、そうでしたね。
僕も助かりましてスムーズにやることができました。ありがとうございました。
あ、いい。
あれから2ヶ月ほど経ちましたけども、給付金の状況ってどうでしょうか。
はい、すでにほとんどの方にご申請をいただいておりまして、はい、昨日の7月30日木曜日の時点で、はい、申請書の発送件数5万6720件のうち、およそ5万6000件の方にすでにご申請をいただいており、そのうちの5万5900件の方には振り込みまで終わっております。
もうほぼほぼですね、じゃあ、
はい。で、申請をいただいていない方およそ720件見えるんですけれども、受付の締め切りが8月12日水曜日となっておりますので、特別定額給付金の給付を希望される方は、忘れずにご申請をお願いします。
もう差し迫ってきてますね、本当に、
はい。
もうこのラジオをお聞きの方でまだ申請されていないという方、ぜひですね、8月12日水曜日までに、ね、忘れず申請してください。さあ、新型コロナウイルス感染症についてなんですけども、最近これ感染がまた拡大してきてますよね、これ2波やなというふうに気がするんですけど、瀬戸市の感染状況としてはどうなんでしょうか。
はい、瀬戸市でも、7月15日水曜日以降、再び感染が確認されるようになりまして、この15日から昨日までで、9例確認されております。症状としましてはいずれも軽症であったり、中には症状なしといった方も見えるようなんです、ただ軽症といいましても 発熱や咳など体につらい症状がある方も見えますし、また症状がさらに重くなってしまう可能性もあるわけですから、大変注意が必要だと言えます。
いや、本当そうですよね。最近はこう、ね、広く知られるようになってきたことですけども、医学的には軽症というても、はい、ね、それは絶対に症状が軽いっていう意味じゃなくて、例えばこの軽症っていうんでも、その熱が39度まで上がったらやっぱ体しんどいし、とにかく感染予防しっかりしていかないかんっていうのはこれ大切ですよね。
はい、そうですね。
この感染予防いうことでは、最近はその新しい生活様式っていうふうに言われるようになってきました。改めてこの新しい生活様式って、これについてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、新しい生活様式は、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえる形で厚生労働省から公表されました、新型コロナウイルスを想定して日常生活の中で取り入れていただきたい生活様式の実践例になります、大きく4つの項目が示されていて、一人一人の基本的感染対策、日常生活を営む上での基本的生活様式、日常生活の各場面、別の生活様式、それから働き方の新しいスタイルから構成されています。
一番最初に上がった一人一人の基本的感染対策っていうのはどういうことがあるんでしょう。
はい、まず感染防止の3つの基本として、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いが挙げられています。具体的には人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル空ける、会話をする際は可能な限り真正面を避ける、外出時や屋内でも会話をするとき人との間隔が十分取れない場合は症状がなくてもマスクを着用する、ただし今のような夏場は熱中症に十分注意する、家に帰ったらまず手や顔を洗う、人混みの多い場所にいた後はできるだけすぐに着替える、またシャワーを浴びるのもいいと思います。それから手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗っていただき、手指の消毒薬の使用も、いいかと思います、 そして高齢者や持病のあるような、重症化するリスクの高い方と会う際には体調管理をより厳重にするといったことが挙げられております。
なるほどな、まあ、これを基本とした上でその日常生活を営む上での基本的生活様式っていうのがこれまあどういうものがあるのかっていうのが知りたいんですけど、うん、
はい、まずやはりまめに手洗い、手指の消毒をしていただくこと、それから咳エチケットを徹底していただくこと、それからこまめに換気をしていただいて、まあ、エアコンの併用で室温を28度以下に保っていただくこと、それから身体的距離を確保して、密集密接密閉の3密を回避していただくこと、それから一人一人の健康状態に応じた運動や食事、禁煙などですね、普段の適切な生活習慣の、理解や実行も大切です。また可能であれば毎朝体温測定をしたり、健康チェックをしたりしていただいて、発熱や風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養をしていただくと、こういったことが挙げられております。
もうすでにこれを取り入れているというご家庭も結構あると思いますけども、この感染予防として求められてきたこと、これ継続にやるということが大事ということですね。
そうですね、はい、
もうこの日常生活の各場面別の生活様式としてはこれどういうことがあるんでしょう。
はい、ここでは、日常生活の場面として買い物、娯楽スポーツなど、それから公共交通機関の利用、食事、イベントなどへの参加、こういった4つの場面ごとに具体的な実践例が挙げられております。例えば買い物では、通販も利用していただく、一人または少人数で、空いた時間に買い物をしていただく、それから電子決済も利用していただく、計画を立てて素早く買い物を済ませていただく、サンプル品などですね、展示品への接触を控えめにしていただく、それからもうすでにあのお店などにはですね、こう立つ位置をこう下に貼ってあったりもしますけれども、レジに並ぶときなど前後にスペースを空けていただくと、こういった、それぞれの場面ごとにですね、かなり具体的な実践例が紹介されておりますので、ぜひ取り入れていただきたいなと思います。
もう本当ですね、今岡田さんもおっしゃったようにすでに取り入れられていることもありますし、僕ら自身が目にしていることもいっぱいありますね、この中にはね。
そうですね、はい、
じゃあまあ最後になりますけど、その働き方の新しいスタイルっていうもの、これはどんなことがあるんでしょう。
はい、こちらは、まあ会社や事業所などでもですね、あの全体として取り入れていただきたい実践例として、はい、テレワークですとかローテーション勤務の導入、それから、時差通勤をしていただいてゆったりと、距離や時間を、分けてですね、出勤していただく、それからオフィスを広々と使っていただく、会議の際はオンラインを利用していただく、
はい、
対面で打ち合わせをされる場合は、換気とマスクの着用ですね、していただくといったことが紹介されております。
大事大事。岡田さんはその市役所で実践されていることってあるんですか。
はい、執務室をですね、分ける分散勤務については、これはまあ市役所全体として取り組んでおります。他にも、オンライン会議をですね、あの私自身も試してみたりといったこともしております。はい、あのちなみに千藤さんはいかがですか、この数ヶ月の間。はい、
あ、やっぱりあのリモートでの会議は多くなりましたね。
あ、そうですか。
で、まあ、飲み会自体はもちろんすごく減りましたし、でそれの中でこの実際会った時にどんだけそのマスクをしてとか距離を保ってとかいう工夫はやるようになりました。
あ、そうですよね。あの、私も個人的にあのオンライン飲み会というのもですね、はい、プライベートでも試してみたりもしたんですけど、あのそのままあのお風呂とかも入っていればそのまま寝れるのでいいなという、こともありますね。
はい、確かにそうですね。ありがとうございます。
はい、
はい、まあ、これらのことってどういうところを見ればいいんでしょうか。
あ、そうですね、こちらは、まあ、厚生労働省のホームページのほか市のホームページでもあのご紹介しておりますので、ぜひ取り入れていただきますように、お願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日は新型コロナウイルス感染症予防のための新しい生活様式について、瀬戸市役所シティプロモーション課の岡田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。